はい、こんにちは。左大臣光永です。先日、琵琶湖のそばの浜大津で一杯飲んできました。琵琶湖のそばで飲むのはワクワクします。ちょっと歩けば、そこに琵琶湖があるという安心感に酒が進みます。琵琶湖ハイボールというのを注文しました。あんまり琵琶湖感がなかったのが残念でした。本日は、浄土宗総本山、知恩院を歩きます。知恩院は、浄土宗総本山、東山三十六峰の一つ、花鳥山のふもとにあります。建暦2年、1212年の法然上人の入寂後、弟子の元智上人が小さな廟堂を建てたのが始まりです。その後、織田信長や豊臣秀吉、徳川幕府の保護を受けて、大伽藍が整えられていきました。正面入り口にあたる三門は京都三大門の一つにして日本最大の木造三門であり、清水の舞台や金閣寺と並び京都のシンボル的な存在となっています。バス停知恩院前下車、徒歩1分、知恩院入り口の新門に入り参道を進んでいくと、やがて三門が見えてきます。知恩院三門、元和7年、1621年、二代将軍徳川秀忠による造営。高さ24メートル、幅50メートル、五軒三戸、二階二十門、入り萌え造り本瓦葺き、日本最大の木造三門にして、京都三大門の一つです。他は南禅寺の三門と仁和寺の二王門。花鳥山と書かれた扁額は、畳2畳分もの広さがあります。一般に寺院の門は、山の門、三門と書きますが、知恩院では三つの門、三門です。これは悟りに至る三つの境地、空門、無相門、無眼門を表す三下脱門であるためです。つまり、この門をくぐると、空、無相、無眼という三つの正体を経て、やがて悟りに至るというわけです。三門をくぐり、男坂と呼ばれる石段を登っていきます。石垣が見事です。登り切ると、踊り場所の広いエリアに出ます。正面に三栄堂、知恩院の中心となる建物です。迫力の大きさです。寛永16年、1639年、徳川家光による再建。桁行き11軒、張間9軒、入萌え造り本瓦葺き。法然上人の御影、像を安置することから御影堂と呼ばれ、大きな殿、大殿とも呼ばれています。毎年4月に行われる法然上人の玉大会、12月のお見ぬぐい式では、堂内に念仏の声が響き渡ります。玉大会は法然上人の祈日法要。お見ぬぐい式は法然上人のご尊像を、御門跡芸家が布で拭う儀式です。12月のお見ぬぐい式は私はまだ見たことがないです。平成24年より、三栄堂は8年間に及ぶ工事に入りました。平成31年完成予定です。知恩院には七不思議と呼ばれるものがあります。三栄堂と周栄堂法上を結ぶ、うぐいす張りの廊下、キュッキュッキュッとなるやつです。三門廊上の白木の棺、三栄堂の左神五郎忘れ傘、大宝城の襖絵に書かれたスズメが抜け出したという抜けスズメ。大宝城の杉戸に書かれた三方正面真向きの猫。すべての人を救うという大社文字。一夜にして瓜が生え実ったという瓜生石。このうち現在見ることができるのは、うぐいす張りの廊下、左神五郎の忘れ傘、瓜生石、抜けスズメ、三方正面、真向きの猫の5つです。 ただし左甚五郎の忘れ傘は相当視力がないと見つからないと思います。そして三方正面真向きの猫ですが、猫があんまり可愛くないです。もうちょっと猫愛を感じる絵が良かった。三重堂正面の太平亭は茶どころ兼売店です。江戸初期の版画、唐く名所図絵に、知恩院本堂前茶どころと見える、由緒ある茶どころです。三重堂の西側に阿弥陀堂、元はこの上の静止堂の前にありました。宝永7年、1710年、今の位置に移転、明治時代に荒廃し、一旦取り壊され、明治43年、1910年、再建されました。体長 2.7 メートルの阿弥陀如来坐像を本尊とします。阿弥陀如来坐像は東に向いて鎮座していますので、参拝者は西に向かい、西方極楽浄土に思いを馳せながら阿弥陀如来像を拝することとなります。阿弥陀堂を後に、四脚門をくぐり進んでいくと、右に周永堂の参拝入り口があります。周永堂は寛政12年、1635年、徳川家光による建立。僧侶が集まり学習する場ということから、周永堂を周永堂と言います。俗に千畳敷と言われる広いお堂です。三重堂の北に位置し、三重堂とはうぐいす張りの渡り廊下でつながっています。明治5年、1872年、京都博覧会の会場ともなりました。平成24年より三重堂が工事に入ったため、法然上人像をこちらの周永堂に移しました。そのため、工事期間中に限り、周永堂のことを法然上人御堂と呼んでいます。以前は三重堂で行われていた法要も、工事期間中はこちらの周永堂で行われます。行くと何かしらいつも法要が行われており、お念仏の声が満ちています。周永堂の奥の入り口から宝生庭園に入ります。大宝生、小宝生の二つの建物に付属した地仙回遊式庭園です。江戸時代初期、小堀遠州と縁のある宋玉園による作庭と伝えられます。宝生の華麗な建物と、背後に迫る東山の緑が情緒を醸し出しています。自鎮歌唱、天台座す自演が腰掛けたという自鎮石。三代将軍家光手上の松があります。ただしこれは三代目です。宝生庭園の奥に権現堂。徳川家康、秀忠、家光の三人を祀ります。三人とも浄土宗と知恩院の熱心な保護者でした。宝生庭園も後に石段も登っていきます。やがて、静止堂の客殿たる三庭、山の亭主の亭と書いて三庭に行き着きます。霊源天皇大住皇女、よしこ内親王の宮殿も下賜されたものです。庭園には阿弥陀三尊も意味する三尊石を配し、知恩院のお堂の屋根のいらかと、京都の街並みが一望できます。しばらく眺めを楽しんでいきましょう。三庭の出口を出ると、そこは墓地です。千姫の墓があります。千姫、二代将軍徳川秀忠長女、母は浅井長政の娘、数元院、お郷もしくはお栄よ。慶長八年、1603年、7歳で豊臣秀頼に嫁ぐ。慶長20年、1615年、大阪夏の陣で秀頼が自害すると。翌年、伊勢の国桑名藩主、本田忠政の嫡男、本田忠時と再婚し、姫路に移る。寛永3年、1626年、忠時が病死したことにより、落職して、天寿院と号し、江戸城、竹橋御殿に住まう。三代将軍家光に保護され、 その子、綱重の養育に当たりました。去年70。数奇な運命ながら、結構長生きされたんですね。墓地の隅に濡れ髪大明神の祠があります。この辺りに住んでいた狐が、御影堂ができたために住めなくなって、知恩院の住職に頼んで別の住処を作ってもらったというゆえんです。濡れ髪というのは、狐が道士に化けていた時に髪が濡れていたことから来ています。また、濡れ髪という言葉が、しっとりと濡れた女髪をイメージさせることから、祇園の舞妓さんたちから信仰を集め、縁結びの濡れ髪さんとして親しまれています。墓地の表に静止堂。この場所で法然上人は亡くなる瞬間まで念仏を唱えられました。現在の静止堂は、享禄3年、1530年再建。七軒四面、単層、入母屋造り、本瓦葺き。現存する知恩院で最も古い建物です。現在の御影堂が建立されるまで、ここが御影堂と呼ばれていました。ご本尊はもともと法然上人の御影像でしたが、その御影が御影堂に移ってからは、静止菩薩像が本尊となりました。これが静止堂という名の由来です。静止堂の傍らに紫雲水という小さな池があります。法然上人入滅の時、少女阿弥陀如来の使いが来合し、紫雲紫の雲が立ち込め、芳香良い香りが漂ったといいます。現在は森アオガエルの産卵地として知られています。静止堂から石段を登ると拝殿があり、拝殿の向こうに御廟があります。御廟は、法然上人のご遺骨を安置した廟堂です。法三元の宝行作り、本瓦葺き、周囲には唐門も配した玉垣を巡らせています。法然上人は建暦2年、1212年、この地の大谷禅坊にて、門弟たちに見守られながら、念仏三昧のうちに入滅しました。それがさっき見た静止堂のあたりだったといいます。その後、門弟たちによって廟堂が建てられ、ご遺骨が安置されました。それがこの御廟です。現在の御廟は、慶長18年、1613年に改築されたものです。拝殿も通して御廟を拝む形になります。拝殿左には京都の街並みが一望できます。石段も下り、下り切ったところに法然上人像。法然上人の800年大延期記念として平成23年、2011年に建てられたものです。袖の翻りが派手でいいですね。法然上人像の南に経像。元和7年、1621年、二代将軍徳川秀忠により三門と共に建てられたものです。中には徳川秀忠寄付による宋版一切経、中国の宋から輸入した一切経、5900巻余りを収めた八角輪像があります。八角形でくるくる回す本棚のことです。これを一回転させると、一切経をすべて読んだのと同じ功徳があるとされます。池向こうに納骨堂を見て、宝物殿左手の道から石段を登っていきます。青もみじが見事です。やがて、大鐘楼に行き着きます。大鐘楼は延宝6年、1678年の造営。その中に下がる梵鐘は、寛永13年、1636年鋳造。重さ60トン。日本三大梵鐘の一つです。僧侶17人がかりでつく除夜の鐘は、京都の冬の風物詩です。大鐘楼裏の入り口からは山道が伸びており、山頂の将軍塚まで登っていきます。ただし、獣道であり、 安全の保証はないです。知恩院では推奨しないようです。自己責任でどうぞ。最初に登ってきた男坂の横の女坂を下っていきます。ふもとに友禅園があります。友禅染の祖、宮崎友禅祭の生誕300年を記念して、昭和29年、1954年に造営された庭園です。東山の湧き水を取り入れた地泉回遊式庭園と枯山水庭園の二つからなります。園内には不堕落の池中央に高村光雲作の小観音菩薩立像、白寿庵、華麗庵という二つの茶室、宮崎友禅祭の像などがあり、落ち着いた風情が漂っています。ここで知恩院も出て、山門前の神宮道を北へ向かいます。すぐ右手に黒門が見えてきます。今回は正面の山門から知恩院に入ったのですが、この黒門から入るのもいいです。苔むした石垣と石段と青もみじが素晴らしいです。ぜひこちらの方からも入ってみてください。本日は浄土宗総本山知恩院を歩きました。三栄堂、大宝城、小宝城といった伽藍が素晴らしく、高台からの眺めも素晴らしく、法然上人のご意徳に触れられる感じがします。明日は松尾芭蕉埋葬の地、ゼゼを歩きます。お楽しみに。オンライン版百人一首全集全歌人徹底詳細解説、小倉百人一首の全集を解説した解説音声とテキストです。単に歌を覚えるということを超えて深く立体的な知識が身につきます。松尾芭蕉紀行文集、松尾芭蕉の紀行文、野ざらし紀行、鹿島紀行、老いの小文、更科紀行、そして近江滞在中のことを書いた厳重庵の記、佐賀の落死者の滞在記録、佐賀日記の原文と現代語訳解説をセットにした CD-ROM です。そして京都公演です。京都で学ぶ歴史人物講座、京都にゆかりの歴史上の人物を一人ずつ取り上げて語っていきます。第1回は6月22日菅原の道真についてお話しします。お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。